皆さんこんばんは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわるお話をダイアリー結婚相談所の二人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのチャイです。
笠間文です。
はい、じゃあダイアリー結婚相談所のラジオ今日もやっていきますが、今日はですね、そもそも結婚相談所っていうのは一体何なのかということについて皆さんに話をしていきたいなと思います。で、ふみふみさん、
はい、
結婚相談所って一体どういうものなんですかね？
結婚相談所は簡単に言えば、本気で結婚したい男性と女性が出会える場所です。
なるほどなるほど。本気で結婚したい人同士がいるということだね。
そうですね。
具体的にはやることって何やるんだろうね。
まあ我々はダイアリー結婚相談所っていう相談所を2人で立ち上げたんですけど、このダイアリー結婚相談所は日本結婚相談所連盟っていう、まあ大きな連盟に加盟してるんですね。
はい。
で、まあ日本結婚相談所連盟には、全国で今78,590名、結婚したい男女が所属してるんですね。それで、私たちみたいな加盟相談所っていう結婚相談所が3000社以上加盟してるっていう形で、だからその加盟してる相談所のどこかに所属すれば、基本的にその全国、78,000人いる人々とつながることができるんですね。
そうだよね。我々の結婚相談所の中でマッチングするわけじゃないんだよね。我々の結婚相談所に入ってもらって、他の結婚相談所に入ってる人も含めた全部の中でマッチングをして相手探しができますよっていうことなんだよね。
そうですそうです。なので、はい、まあ地域とか限定しなければ、本当にいろんなところの人に出会えるし、もちろん、その条件とか、地域とかで、もちろん検索にかけて、自分がいいなと思う人にお見合いを申し込んで、セッティングしてもらって、お見合いするっていう形なんですけど、この前、沖縄と北海道の人が、お見合いして、まあ、この時代なので、オンラインお見合いだったんですね。それで、うまくいって、ずっとそのオンラインでのやり取りを続けて、それでもう成婚大会したっていう話とか聞きました。なので、なんかまあ、私たちは本当にね、まだ始めたばっかりの相談所なんですけど、私たちのところに入ったら、もういきなりすぐに全国各地の他のところに所属してる異性に出会うことができるっていう風な、まあ仕組みになってます。
はい。じゃあこっからですね、具体的に結婚相談所っていうのはどのようなサービスをしているのか、その成婚までの流れみたいなものをちょっと皆さんに紹介していきたいなと思います。というわけで、結婚相談所の活動の流れをですね、ふみふみさんちょっと説明してもらってもいいですか？
はい。日本結婚相談所連盟の結婚相談所の流れなんですけれども、結婚相談所に登録したら、まず4つのステータスに分かれる状況になるんですね。
登録した瞬間4つにババーみたいな。
違います違います
違います
順番に説明しますね。
はい、すいません早まりました
まず登録して、まあ、最初のステータスっていうのは皆さんお見合いっていうのになります。
はい、はいはいはい、最初の段階ですね。
そうですね。で、お見合いの次が仮交際。
仮の交際、はい。
はい。で、仮交際の次が真剣交際。
真剣交際、はい。
はい。で、最後が成婚大会っていう、プロポーズっていうことなんですけど。
は
い、
なるほど。
一応その4つの段階にみんなこう分かれていくわけですね。活動していく中で。
はい。
で、まあ順番に説明しますと、まあ、お見合いっていうのは皆さん想像する通り、お見合いをします。皆さん、日本結婚相談所連盟の、結婚相談所に登録したら、まず、皆さんのデータがアプリに登録されることになるんですね。 で、それぞれがもう自分でそのアプリを使ってお相手検索をすることができます。
はい。
それで、そのお相手検索をして、あ、この人いい人だなと思って、まあ自分がお見合いお申し込みしたいなってなったら、そのアプリからボタン一つでお見合いお申し込みっていう風に申請することができます。
はい。
うん。で、そしたらまずそれが自分の結婚相談所の仲人さんのところに届くんですね。で、その後仲人さんがこの人にお見合い申し込みたいのねって分かった後に相手の相談所の仲人さんに取り次ぐんですね、
うんうん、
そしたら向こうの相談所の仲人さんがそれを見て取り次ぎますっていう形であればやっと自分がお申し込みした人に取り継がれるっていう形になります。
うん。
うん。なので、お見合い申し込みしても、間にね、仲人が2人入ってる状態になるんですね。
はい。
で、それで、お相手が申し込まれたっていうのがその段階で分かって、お見合いしたいなっていうことであれば、まあ、OK を出すという形になります。
で、それも、うん、相手がね。
そうです、そうです。相手が OK を出して、はいはい、その OK もまた、間に仲人が2人入った後に、本人に、伝わるっていうことなんですね。
なんかそれだけ聞くとむっちゃ時間かかりそうですけど、その伝言ゲームでみたいな、なんか伝言してる間に意見変わっちゃったりとか大丈夫ですか？
そうですね。なのでまあ、ちょっとね時間かかるっていうのは少し実際あります。でも早い、両方早い仲人さんだったらその日のうちに行きますし、あとまあ相談所によっては。なんかお休みの日とかがあったりすると、ちょっとね、お休み挟んじゃったりすると、返事が遅かったりとか、うん、まあそういうのは若干ありますね。
でもなんか逆にそれはいいかもね。そのさ、間に入ってるからちょっと連携が遅くなるっていうのは、なんかそう分かってるとさ、普通のアプリはダイレクトだからさ、うん、なんか無視されてんだか返事来ないんだか状況全然分かんねえみたいなさ、なんかやきもき感、うんうんうん、こんなにいいねいっぱい押してるのに一個も来ないんですけどみたいな。あれ、うんうん、これ伝わってないのかな、それとも本当にみんな無視、それとも見てないのかなみたいな、なるもんね、うんうん、
なりますなります。だから、まあ、間にねちょっと人が入ってるっていうのがあるので少しね時間かかるかなっていうのはあるので、それ分かった上でね、うん、やってもらえれば、はい、でもそれ分かっててもしその日のうちに OK とか来たらかなりすごいっていう感じにしますよね、う
ん
う
ん、確かに。しかもなんか温度感もちょっと分かるってことだもんね、うんうん、仲人さん同士が、まあ、裏にいるから。
そうですね、結構ね仲人さんいろんなタイプの人がいるので、うん、我々みたいなちっちゃいところは結構早いんですけど、
うん
うん、大きな会社とかだと会員さんもたくさんいて、その働いてる人もすっごいたくさんいて、
うんう
ん、勤務時間しかねもちろんやらないから、私とかね夜中の12時とかでも自分が起きてたら取り継いじゃうんですけど、
うんうんうん、
そうそうそう、なんかその違いはちょっと出てくるのかなっていう感じはしますよね。
うん、なるほど。あとね、そのお見合いなんかの時なんかはね、もちろん受ける時もその人にあんまりにも合わなそうだったらこっちで先に弾いちゃって断っちゃうこともできるし。
あ、そうですね、それが結構いいと思ってて、うん、私、まあ、お申し込みが来た時に、うん、もう事前にね、うん、自分の会員さんにちょっとどういう人はもう取り継いでほしくないですかっていうふうに聞くことができるので、
うん、
まあ、例えばですけど年齢何歳以上はちょっと弾いてほしいですとか、そういうような条件を聞いとけば、うん、もう会員さんまで通さずにもう手前で弾いちゃうこともできるので、なんかその会員さんが楽、うんっていうのはあるのかなっていう、うんうん、すごい思いますね、それは。うん、
そうだからそこの間に入ってるってことは、まあ、相談所の仕事だからね、それがね。
そうですね、すごくいいと本当に思いますね。私も結局、うん、結婚相談所と、まあ、マッチングアプリ、
うん、
とか やってて、まあ、正直、うん、マッチングアプリって本当にたくさんいいね来るんですよ、うん、実際
女子はね
、まあ、男子も
俺はもう逆にマッチングアプリは全く来なかったから本当に来なかったね。だからもう本当バカ正直に書いたらもうマジでね来るわけないやん。
ああ、そうですね、そうそうそうそう、うん、マッチングアプリって結局、うん、嘘つけちゃうんですよ、
うん、
あの年収とか、
嘘つき放題だもんね。
年収、身長、仕事、これ、あ、これチャイさんに言いましたっけ、あの、
うん、
マッチングアプリにいるお医者さんの数って、
うん、
日本全国のお医者さんの数より多いんですって。うんうん、
じゃあ世界中の人登録してんやん。本当に。
だから世界
すごい国際色豊かやん、それ。
世界中の医者が日本のマッチングアプリに登録してる。
すごい、すごい。すごい貴重な、なんかシンクタンクできそうだね、日本のマッチングアプリで。臨床研究とかそこで集めればいいね。
でしょ？だから、うん、そういうことな、そうそう、そういうことなんですよ。
多分弁護士も多いんだろうね、日本の登録者数より。
あ、かもしれない、かもしれない。
多分所長も多いんだろうね。
あと公認会計士とか
多いと思う。めちゃくちゃすごいシンクタンクできんな、それ。本当にマッチングアプリじゃないサービスの方がいいね。マッチングアプリ運営会社だったら。
そうそうそう、だから
多分めちゃくちゃの人材集められるよ。
多分に、確かにマッチングアプリやってる場合じゃないですよね。そういう人材集める仕事した方がいいですよね。
そうそう、人材のなんかそういうね、いろんなコンサルもできるし、なんかもうビジネス広がりまくるな。専門職集団だよ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だから、うん、マッチングアプリは、うん、まあ医者が多いと。
うん、
まあまあ嘘なんですけどね、それはね、完全に、うん、まあだから結局マッチングアプリとかだと、あの、うん、独身じゃない人、既婚者も嘘ついてマッチングアプリだとめっちゃ登録してるらしくって、
うん、
だからそういう危険性っていうか、まあ、うん、結構高いんですよね。あのずっとやってる人から聞くと、なんかどんどん最近そういう治安が悪くなってるというふ
う
に聞くし、なんか変なね、ビジネスとかそういう人も多かったりして、
うん、
本気で結婚したい人ももちろん中にはいるはずなんだけど、うん、そういう真面目な、うん、それこそね、チャイさんみたいに本当に真面目に年収とかそういうのも嘘つかず、真剣に出会い探したいって思ってる人が、うん、そういう世界中のお医者さんたちに埋もれちゃう、
そう
みたいになっちゃう。
本当に来ないからね。俺はだからマッチングアプリね、3つか4つぐらいやったけど、全然出会えなくて、
うんうんうん、
ふみふみとね、婚活のその話してる時もそうだったかもしれない。それより前も多分やったんだけど、うん、もっと前かな。あ、でもやってたんだよ、うんうん、結構。その時でさえも、だから全然本当にね、うん、そう、もう埋もれる感じよ、マジで本当に。
うんうんうん。だから
ね、
そうなんです
よ、俺マジでね、出会った人、本当に会えた人2人しかいない。うん、
ああ、うんうんうん。
うん。結構本気でだよ。課金ちゃんともちろんして、顔写真も載せて、全部仕事も、うん、練習も全部ちゃんと載せて、プロフィールもちゃんと気合い入れて書いて、
うんうん、
でマッチング全然成立しないで、本当にだから、その中で2人だけだね、会えたの。
ああ、そうなんだ。へえ、いや、なんか女性は結構来るんですよ、いいねがね。
ね
え。うん、だけど、確かに本当に、まあそういうちょっとね、LINE ID を聞き出したい人とか、
うん、
結構いて、
うんうん、
結構やっぱマッチングアプリでなんかひどい目にあったり危ない目にあったり、なんかね、精神的にちょっとしんどい思いしてる人ってかなりいるなってことが分かって、あと身近でね、聞いた話でもね、1年付き合ってた人が既婚者だったとか、なんかそういうのってマッチングアプリ結構怖いなって思って、私は自分がマッチングアプリで出会って結婚したので、なんか、うん、マッチングアプリでも結婚できるんじゃないかなって別に普通に思ってたんですよ。
うんうんうん。
だから最初はなんかマッチングアプリを一生懸命やってる人になんかアドバイスしたりとか、そういう話聞いたりとか、そういうことしてたんですけど、だんだんなんか、その怖くなってきたっていうか、別にうまくいく人は行けば行くと思うし、全然いいと思うんですけど、
うん。うん、
マッチングアプリだと、私がその、ね、話聞いてる人のお相手がどんな人なのか分かんないじゃないですか。
まあ確かに。確かに。
だからなんか、うかつなこと言えないなって思い始めて、
うん、
それでなんか結婚相談所だったら、お相手の存在 がちゃんとしてるってことが分かった上でアドバイスに乗ったりできるなって思って、
そうね、結婚相談所は入会の時にね、うん、身分証明をかなり細かく出してもらうんだよね。みんな日本結婚相談所連盟に加盟してる結婚相談所は全部共通のルールで、独身証明書っていうのがまずね、うん、役所行って出してもらわなきゃいけないし、年収の証明書、学歴の証明書とか、まあそこに記載するもので特に重要なものについては、うん、女性も男性も必ず出してもらう。そしてそれも事実が確認できた情報しか載せられない。
そうそう、なのでお医者さんだったら絶対に、うん、あの免許、
うん、
もうちゃんと証明しないともちろん載せられないし、だからそのまあ、うん、免許、あの普通の車の免許とかもそうですし、そういう資格とかも持ってたら、うん、もちろんそういう資格のね証明も提出して、本当に身元がね、うん、怪しい人じゃないですよっていうのが分かった上で、さらに、うん、結婚相談所にお金を払って本気で結婚したいっていう人しかいないから、だからこっちも、
そこもすごい大事。なんか結婚相談所ってうちもそうだけど、正直入会金からしてお安くないから、
そうね、
そのお安くない金額を払ってくる、その本気感みたいなものがある種保証なんだよね、この結婚相談所の中の
全部。そうだと思う。多分ホームページとか見た人とかはちょっと高いと思うかなと思うんですけど、私たちがね、うん、その連盟にね加盟するときに受けた説明で、これが最低ラインぐらいですってね言われましたもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。だからそのルールにのっとって、やっぱりその質というか会員さんを守る理由もあるし、やっぱそれだけ本気の人しか入ってこないっていうことでやってるんだよね。
そうそうそう、だからその、うん、こっちとしてもただ恋愛相談乗ってるだけじゃなくて、ちゃんとね安心できる、もちろんね性格とかねそういうのは分かんないですけど、うん、まずね、うん、ちゃんと本気で結婚する気のある、ちゃんと身元が分かる人との出会いをサポートできるって意味で、こっちも責任持ってサポートできるなっていうのはありますよね。
そうだよね。その環境を僕らが提供できてれば、あと会う会わないはやっぱり本人たち同士の話だから、本人たちがやっぱ何回も会ってもらってやっぱ関係作っていくっていうのは、そこはちょっとやっぱり自分たちで頑張ってもらわなきゃいけないけどね。
そうですね。まあそれでお見合いが、まあ、成立しましたと、
はい、
なったら、またどこでやるのかとか時間帯とかそういうのも、まあ、仲人を通して決めてから、うん、実際にそのお見合いの会場で、
うん、
待ち合わせしてお見合いするのは本人たちだけですね、うん、基本的には。はいはいはいは
い、うんうん、ついていくわけじゃないですね、中本さん
は。はい、ついていきません。本人たちだけで会ってもらって、
うん、
っていう形が基本的な形です、
うん、
はい。でまあお見合いをします。そしたら
ドキドキするね
そうですね、
知らない人とだもんね本当に。
そうですね、皆さん緊張すると思いますよ。
うん
うん、
めっちゃ緊張するわ。
でまあ大体ねお見合いは平均的にその1時間でね終わらせてくださいって形で言われてるんですけれども、
うん、
お見合いをしたらその後今日のお見合いの人と次のステータスですね、うん、仮交際に進みたいかどうかっていうのを仲人にそれぞれ連絡します、う
ん、はい。
で今日会った人といい感じだなってなったら、その仮交際っていう状態に進めるんですけど、それは、うん、いわゆる、まあ、交際ってついてるんですけど、お友達ですね。
うんうんうんうん。
うんうん。なので、ちょっといきなり恋人とかになるわけじゃないので、安心して、うん、お友達、もう少しお話ししたいなとかね。
うん、ちょっとね、うんうんうん。
お見合いはね、お茶するだけなんで、
うん、
仮交際になったら、ちょっとね、お食事に行ったりとか、そういう感じのね、うん、何回か会ってもらうっていう状況になるんですけど、それが仮交際になります。うん、
なんかその返事もね、あれだよね、うん、直接言わないところがいいよね。
そうそうそう。
断るときとかにさ、実際さ、すげえ断るのって断りづらいじゃん、直接相手に。今日ありがとうございました、今後なしっすとか言えねえじゃん、なんか。
もう二度と会いません、さようならとかね。
そうそうそうそうそう。あとはなんか、ね、良かったと思いましたって言ってもさ、なんかその良かった具合を言うのも恥ずかしかったり、あとどれぐらい良かったかっていうのもなかなか なんか分かんないじゃん、一回じゃ。それをだから仲人さんが言ってくれるっていうのは、なんか助かるよね。
そうですね。本当にね、断られるのもちょっとね、辛いと思うんですけど、断るのも辛いんですよ、皆さん。やっぱり、ね、すごくいい人だったっていうね、お友達とかだったらすごく素敵な人だなと思って、悪いところが特に見つからないような人でも、ただ、ちょっとその自分が結婚する相手となると違うかなっていう感じになることがやっぱ多いじゃないですか。でそれを断らなきゃいけないっていうのがすごくいい人だったのに、なんか申し訳ないなっていう風になる人がすっごく多いみたいで、でもそれをね、自分が直接やり取りしなきゃいけないってなると結構しんどいと思うんですけど、仲人さんに話してそういう感じでって言ったら、仲人さんが分かりました、じゃあちょっといい感じにね言っとくんでっていう風に、なんかやっぱ一緒に連携取りながらだとやっぱりできるっていうのがね、すごくあるみたいですね。
しかもさ、断るとき理由書けんじゃん。
そうそうそう、う
ん
う
ん。あれってさ、断られる側としてはさ、ちょっと良くない、なんか何がいけなかったのかのフィードバックをもらえるケースが結構あるじゃん。書いてくれない場合もあるけどさ。
で、
それってさ、なんか実は結構大事な情報でさ、なんか正直清潔感がとかさ、本人には絶対言えるわけないけど、仲人さんを通じて相手に伝えることができるから、その自分が断られちゃった時に、すげえいい感じだと思ったのになんで断られたんだろうって永遠に分かるわけない情報が、相手の方からちょっと清潔感が気になったという話が来てますっていう話が、例えば仲人さん通じて伝われば、え、マジか、俺ちょっとちゃんとしたつもりだったのに清潔じゃなく見えるんだっていうので、なんかもうそれをちゃんとさ、データとして次に生かしていけんじゃん、その断られた側も。
そうですね、
そういうのとかすごいなんか地味に貴重なデータだなと思って、絶対教えてもらえない内容じゃん、普通のお付き合いの中で。
そうですね、みんな、ね、はっきり言えないですし、
そうそう、
すごくいいシステムだなって私も思いますね、それは。で、仮交際に入ったら、お友達っていう状態になるんですけれども、これがお友達なので、何人か同時に仮交際っていう状態に入ることができるんですね。
はい、
同時並行で、そうそうそう、同時並行でいろんな人と会っていく、期間っていうのが、仮交際です。
はい、
でもちろん仮交際の人が1人2人いてもお見合いも、ね、継続して他の人とお見合いすることもできるので、その状態が仮交際のステータスっていう感じになってきます。
はい、
で仮交際で何人かと会ってるうちに、この人ともう本当に結婚前提にお付き合いしたいっていう人が出てきた場合、いよいよ真剣交際っていうステータスに変わるんですね。
はい、
真剣交際は本当にいわゆる恋人同士、しかも結婚を前提とした恋人同士っていう段階なので、もう他の人、
いよいよだね、
そういよいよなので他の人とはもうお別れというか、仮交際の状態をやめて一人に決めて、恋人同士として真剣交際が始まります。
はい、
そうなったらもちろん他のお見合いもできないですし、仮交際もできないっていう段階で、将来についてのお話とかしながら交際を進めていくんですね。でそれでも完全に結婚に向かった交際なので、その段階ですごく大事な話とかたくさんしてほしいんですね。
例えば
まずお互いのね、ご家族に紹介したりとか、お友達もね、私はお友達にも紹介した方がいいなと思ってるんですけど、あったりして、あと、結婚後の暮らしについての、例えばね、どこに住むかとか、結婚指輪とか婚約指輪の話とか、子供がね、欲しいのかとか、子供ができなかったら不妊治療してまで欲しいのかとか、なんか結構そういう大事な話を、もうしにくい話もあると思うんですけど、でもやっぱり結婚前提っていうことで、結婚した後にトラブルにならないように、やっぱりね、結構そういう話をしながらたくさんデートをして、 まあね、うん、仲をね、深めていってもらって、
うん、
結婚に向かってもらうって形になります。
はい。
で、まあ、もしその真剣交際の段階で、やっぱりちょっとこの人は違ったかなっていう風になったら、うん、またお別れすることになるんですけど、
はい。
うん、その時も、結局、相談所を通してお話できるんですね、結局ね。
はいはいはいはいはい、はい。
うん。なので、やっぱ本人たちが、その、面と向かって別れ話をね、うん、切り出すっていうような、ちょっとストレスがなく相談所が間に入って相談しながらそういうことも決められるので、うん、結構ね負担は軽いかなっていう感じがします。
いやそれすごい軽いな。別れ話の負担相当だからね。
そうですね、
相当でしょ別れ話の負担は、うん、マジで。
うんうんうんうん、そうなんですよ。
はい。
で、まあ真剣交際でやっぱりお別れしますっていう状況になったらまた最初のステータスですね、うん、お見合いのステータスに戻って、
うん、
でまたやり直すっていう形になります。
なるほど、
うんうん、でまあ最終的に真剣交際が本当にうまくいきましたってなったらいよいよ成婚大会っていう、
うん
あのね、まあ卒業ですね、結婚相談所の卒業が待ってるんですけど、あの日本結婚相談所連盟の特徴としては、うんうん、この成婚大会がもう必ずプロポーズ込みで本当に結婚しますっていう段階まで、うん、あの見ていきますよっていうのが特徴ですね、うん、
特徴はい、
うんうん、
それは普通じゃないんですか。
あのいろんな連盟とかいろんな相談所あるんですけど、うんまあ、私がね昔所属してたとこなんかも、はい、あのねいわゆる真剣交際お付き合い本気でお付き合いしますっていう状況がもう成婚大会だったりするんですよ、う
ん、なるほど。恋人を見つけるとこまでってこと、
うん、そうなんです、そうなんです。
なるほど。
そしたらね分かんないじゃないですか、はい、その後ね
分かんないですね、
うん、ですごいもちろんね大会高いお金をね払ってお付き合いの恋人の状態で卒業しちゃうからその後付き合っていった時にやっぱり違ったってなったらね。
なるほど。そうですね、それは全然ありえますね。
そう全然ありえるし、あの、うん、だけどあの、うん、日本結婚相談所連盟ではもう必ずプロポーズまでサポートして、うん、本当にあとは入籍をねする段階っていうところまで見ていきますよっていうのがね特徴かなと思います。でそのね相談所によってはもうプロポーズまでプロデュースするっていうか、
うん、
そういうのがあってやっぱりどういうプロポーズをね女性が望んでいるのかっていう話とかまあ男性聞きづらいじゃないですか、
うんうんうんうん、
そしたらちょっとね仲人さんを通してちょっとどういう感じですかっていうふうに聞くことがそれもできるんですよ。そしたら仲人さんに聞いてもらって例えばねどこどこのホテルの、ね、ディナーの席でちょっと指輪をねやっぱりパカってしてほしいとか、
うん、
指輪は一緒に選びに行きたいから花束とかの方がいいですとかなんかいろいろあると思うんですけど。
なるほど、うんうんうん、それわかんねえな。それ確かにってかそう俺たちも結婚したけどさ合ってたのかわかんないね、うんうん、じゃあね
プロポーズ、
うん、
うんうんうんうんうん、まあ基本的にはね、うん、プロポーズされたらもちろん嬉しいから、うん、どんなのでも本当は嬉しいと思うんですけれども、うん、我々はねちゃんとしたプロポーズ経験してるでしょ、うん、
はい、
うん、世の中にはねプロポーズをちゃんとされてないってね言い続けてる女性めちゃくちゃいるの知ってます？
お知らないです。
そうなんですよ、
うん、
あのねなんか男性がねなんとなくね、うん、なんとなくぬるっとね
どうやって結婚待って待ってそっちの方が難しいんだけどなんとなくなんとなく結婚の方がすっごくハードル高くて逆にすごいんだと思うんだけどそれできないんだけどそれ
いやなんかねよく聞きますよ、う
ん、でもなんとなくの結婚難しくね。
でもなんか例えばですけど、まあ、それは結婚相談所じゃもちろんありえないけど、うん、なんか女性の方が、ね、私たち、結婚とかどうするのとか言ってね例えば聞いたりとかして、
うん、
男性が、うん、だったらするとかいう感じのパターンとか
へ
あるって聞きますよ。 私は結構いいプロポーズしてもらったんですけど、自分で言うのもなんですけど。
おお、いいね、よかったね。
ありがとうございます。そしたらその話をね、こういう状況でプロポーズしてもらったっていう話をすると、
うん、
もうすっごいね、結構羨ましがられましたね。
へー、
うん、まあね、うちの夫の場合はもうそこに全生命力を使い果たしたって感じで、ね、
すごいじゃん。え、それすごいじゃん。
その後抜け殻みたいになってましたけど。
いやいやいやいや。
だから結局プロポーズって、でも男の人にとってももう一生に一度のね、大イベントじゃないですか、やっぱり。
うんうんうん。
だからそれがもう自分でこれ以上ないって、きっと基本的にはね、プロポーズしようっていう人はそういう気持ちでやるのに、それがもし女性が求めてないトンチンカンなめちゃくちゃなやつだったら、もうお互い、うん、超不幸じゃないですか。
残念だね、確かに、うん、
ね、なので例えばね、なんか、うん、悲劇聞いたことありますけど、いきなりね、周りの人がみんな踊り出すみたいなやつ知ってます？
それ映画じゃないの？
でもなんかね、あれできるらしいんですよ。
てかさ、プロポなんかただのドッキリでしょ、なんか混ざってるっしょ、なんか。
いや、なんか、まあ、ネタなのか分かんないけど、
インドの映画で見たことあるわ、そういうの。
なんて言うんだっけ、あれ、
それかサプライズだろうな、ただのサプライズ、ま、サプライズっていうか、ドッキリに近いだろうね、モニタリングとかさ、
う
ん、
テレビ。あ、そうそうそうそう。もう、まあ、そう、でもし仮にそんな風にやられた場合、絶対断れないじゃないですか、プロポーズ。
うん、
まあ、プロポーズって基本断られないの前提にやるもんだと思うんですけど、うん、
はい、
だけど、
うんうんうん
うん、なんかそういう求めてないサプライズとかやられると結構わーっとかなると思うし、うん、あと例えば、うん、婚約指輪、
うん、
とかも全然自分の好きじゃない。
あ、でもそれはわかる、それはわかる、
うんうん、
でしょ。うん、それはもう、うんうん、明らかに好みがあるから、そういうアクセサリーなんていうか、うん、まあね、結婚指輪なんか毎日つけてるわけだしさ、婚約指輪だってさ、一生に一つの宝物だから、それはやっぱり相当わかる
でしょ、
うん、
で、なんか最近はね、婚約指輪の指輪パカじゃなくてプロポーズリングっていう指輪もあったりするんですよね。
それ婚約指輪じゃないんですか？
違うんですよ、婚約指輪の一つ前の段階で、そんなに高い。
本当に宝石商の優雅ままだな、世界は。本当に。婚約指輪と結婚指輪が分かれてるだけでもどうかと思ってるのに、俺なんか。
そう、プロポーズリングっていうのがあるんですよ、最近はね。
ああ、そうなんですか、
うん。うん、でもそれはそんなにすごい高くなくて、でも、まあ、ちょっとね、石がついたキラキラっとしたものだったりして、ほら、やっぱりプロポーズといえば、指輪パカのね、シチュエーションが。やっぱり嬉しかったりするじゃないですか、
うん、はい、
でプロポーズリングを渡して結婚してくださいって言って、婚約指輪は一緒に探しに行こうねっていう風なのがいいですねって最近言われてるんですけど、
はい、なるほどね。
いろんなシチュエーションがありますけど、まあプロポーズってね、やっぱ一生に一度の大事なイベントなので、そういうのも、うん、相談所とかでもちょっと相談しながら進められて、それでプロポーズも成功しました、おめでとうございますってなったら、晴れて2人でご卒業って感じになる、
うん、はい、
そういうシステムになっております。
わかりました、
うん、大丈夫ですかね、わかりやすかったかな。
わかりやすかったです。
はい、なのでまあ、うん、本当に一人でね進めていくよりはかなり結婚までの道のりが進みやすいんですよね、相談所ってね、
うんうんうんうん、
なので個人差ありますけど、
うん、
相談所で活動した人って本当に早く行く人だったら、うん、もう半年ぐらいでね、結婚まで行くっていうのはもうもっと早い人もいますね、3ヶ月ぐらいで結婚しちゃう人とか、
まあ縁だしタイミングだもんね、本当にそういうお互いがそういう風になってるタイミングだったら早いだろうね、やっぱり。
早いと思います。うん、そうそうそう、本当に結婚したい人しかね、うん、 いないので。
そうだよね。
うん、もちろんね、なかなかうまくいかないって言ってね、すごく長くいらっしゃる人もいるらしいんですけど、
うん、うん、
でもね、結構早いですね。平均的に1年ぐらいかなって感じですね。
うんうんうん、そうですか。なるほどね。はい、ということで、まあ、今日の話を聞いてちょっとでも興味を持ってくださる方がもしいたらですね、あのダイアリー結婚相談所のホームページから無料相談をまずは受け付けてますと。で、この無料相談っていうところのフォームのところから申し込んでいてもらえれば、まあ、我々と一緒にオンラインで無料相談でオンラインでちょっと現在の婚活の話とかどんなことに悩んでるかとかなんかちょっといろいろお話をすることができますので、うん、気軽にぜひ無料相談に皆さん来てもらいたいです。
そうですね、今の説明でもねよく分かんなかったことあると思うので、うん、気軽な気持ちで無料相談来てもらえれば分かんないことを中心にねお話しさせていただけるなっていうのも思いますし。
そうですね、はい、というわけで、あの皆さんの無料相談のお申し込みお待ちしておりますので、最後にですね、ダイアリー結婚相談所のメールアドレスですね、お伝えして終わりにしたいと思います。contact@diary-kekkon.com ということで、 contact@diary-kekkon.com、ここにあのお便りいただけたら、ラジオの感想や質問、こんな話してほしいですみたいなことでも構いませんので、ぜひぜひお寄せください。はい、はい、というわけで、ダイアリー婚活ラジオ今回はここまでということで、皆さんごきげんよう。さようなら。
さようなら。